こちら加古川市です。時刻は9時になりました。このコーナー、兵庫県内の市や町、市長、町長をお招きしていろいろとお話を伺ってまいります。
はい、
今日はですね、加古川市長の岡田康弘さんをお迎えしました。おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
加古川といえばですね、あの大きな一級河川の、
はい、
流れる町ということで、この川の名前がそのままね、
そうですね、
地名になっているということですね。
全国でないことはないんでしょうけどね、川の名前が入った自治体と珍しいみたいですね。
いやもう
本当に北はね、もう丹波市さんの方から遡ればありますのでね、ものすごい有機面積でして、
なんとなくこう水の恵みを受けて、町というかね、
そうですね、
地域だなという気はいたします
。加古川はね、はい、落差がものすごい少ないんですよ。
そうなんですか。高低差
がね。
そうですね。
そうか、じゃあ上流の方が日か見とか、そんなお話も以前田辺先生から聞きました。そうそうそう、
まさに加古下流域のこう平野ですね。
人口というのは今どれくらいですか。
はい、あの最新の、ね、7月1日の数字で見ますと、26万6210人ですね。
26万6000人余りの方が。
やはり昔からやはりこの交通の要所でもあった。
あ、そうそう、山陽道の過去の馬屋があるし。
そうですね。
今過去って言うとね、あの加える古いって書いて過去って言いますけれど、はい、なんか鹿の下の方って書いて ね、過去っていうのもあります。
不動機はね、
は
い、
うん、
あのバンビの子供やいて、鹿の子言うたいうね、
はい、で先ほどおっしゃられた過去の馬屋いう時の過去はまた違う字が、うん、その時が当たってましてね、あの年賀のがと古いっていう字で過去の、はい、駅の家とかいて過去の馬屋と、
まあ、日本の地名はもう音を表せたらいいわけですから、ね、あのいろんな字で書いてありますね。
なるほどね。今は加える古い川で加古川になっております。
で市政が敷かれてもう今年
65周年です。
はい、一つの節目を迎えてらっしゃいますけども、
まあ、ちょっと65という数字なんでね、記念式典の大きなものまでは特に予定はしてないんですけどね、まあ、でもしっかりあの65周年目なんだっていうことは PR はしていこうと思ってるんですけど、
う
ん、
65周年ということはあの戦後の、うん、ね、あの、はい、大きいこう合併の中でできたんですか。
市政、市としての65歳ですね。
そうですよね。だから戦後、まあ、5年経った時ということになりますね。そんな加古川市ですけれども、やはり代表的な地場産業っていうのはどんなものがあるんでしょうか。
はい、そうですね、まあ一つは伝統的なものとして靴下産業というのがあるんですね。でこれ意外とこう皆さんへーって驚かれるんですけどね、あの奈良県と東京都と兵庫県が、まあ、靴下 の、 あの三大産地になってましてね、で加古川市のエリアに兵庫県内の靴下産業ももう半分ぐらいがそこに集まってるはずです。であのそれはあの昔話聞きますとね、中国から持ち帰ってきたそういう機械を使ってそういう産業が始まったというふうに言われてるんですけどね。で未だにあの靴下工業組合さんが一生懸命頑張っておられて、でつい最近なんですけどね、あの専業でね、あの綿花栽培から市内で始められて、あの四方営農、東の営農組合さんとか頑張ってくれて、
で
その素材から、
素材からそこで作って、で市内にあの、まあ、近江県市さんとかね、あと大きいところだと日本清里さんなんていう産業もありますけど、まあ、そういうあの関係の企業さんも協力してくださって、すべ、はい、てこう加古川の中で完結する形で、あの加古川さんの靴下っていうのを
メイドイン加古川、原料から言うと面白いですね。
ね、あの神戸セレクションでもね、一番新しい神戸セレクション8で内覧会の時に加古川の靴下が出てたんですけれど、投票で人気1位を獲得してました。はい、
綿の靴下ですか。
そうですね、カコットンっていう名前つけてますけど、加古川のコットン。
なるほど、
はい、
カコットン。
地場産業としてますますこれからまた、
ね、そうですね、
知られて、
それはそれで PR していきたいですね。
そうですね、まあ、観光についてはまた後ほど詳しくお伺いしますけれども、
はい、
まずはその今国の方でね、地方創生って言ってます、はい、これは地方から見ればこの地方が地方創生っておかしいから地域創生という言い方に、はい、切り替えてますけれども、加古川市ではどんな取り組みをされてます
か。そうですね、まあ、国のそういう動きを受ける形でですね、はい、あの加古川市としましても、まあ、内部的にはまずもう2月にあの町人仕事創生本部っていうのを設置はしておりまして、はい、で国の方からですね、あの基礎自治体は10月末までに、総合戦略 を策定してくださいと、はい、そうすれば交付金がいくらいくら、うん、出ますからというふうに言われてますので、10月末を、まあ、自分たちのデッドラインとして策定作業に入ってまして、で最近では7月の7日に、よく三冠学金労っていう言葉が最近ありますでしょ。であれのあれを、まあ、その有識者会議を、まあ、第1回目をこの間開きましてね、うん、でざくばらに意見交換をまずさせていただいてたり、はい、でまた一方で市民の皆さんにも地方創生地域創生のアイデア募集ということで、うん、意見公募させていただいて、うん、でちょうどね15日昨日ですね、はい、が締め切りだったんですけどね、うん、ね84件ほどアイデアも応募いただきましたし、で一方でまた市からこうアンケート調査という形で6月末締め切りだったんですけど、うん、3000人の方にアンケートをこう送らせていただいて、回収をさせていただいて、はい、今ちょっと分析をしてたりとかですね、いろいろ出てきてるみたいですよ。河川敷でもっとこんなことしたいとかですね、
河川敷のありますもん ね、
有効に使いたいですよね。
加古川って結構ね、神戸から引っ越しをして加古川に住んでる人って僕の周りに結構いるんですけど、はい、特に震災の後ですね、阪神・淡路大震災の後加古川に住んでって、そうするとね神戸から行くと、うん、ゴミの収集結構分別が結構加古川市は厳しく早くからされてますよね。
ただこれゴミはね、実は今大きな逆に課題でしてね、まあ、7年後をめどに、うん、今その焼却ゴミをね皆さんで2割減量しましょうっていうことを、うん、今必死でこう PR させていただいてるところでしてね、まあ分別は分別でしてはいるんですけど、うん、やっぱりまだまだそのゴミの排出量が多いんで、
なんとかしない、まあ、それだけでも人口が増えてるということでもあるわけです
よね。まあ、そういう側面もあるかと思いますけどね。
と一方でね、加古川で生まれた方が、私加古川から出たことないんですって、うん、その方に私 2,3 人お会いしましたね。だからもうそれだけ加古川が好きですごく住みやすくてっておっしゃってました、
かなりね自立してると思います。姫路行くでもなし、神戸来るでもなし、加古川で完結するみたいなとか結構ありますね。
そうですね、で特にね加古川駅からですとね、新快速でもうこの近くの神戸駅で 24,5 分で来ますんでね、
便利や言うて、
ですから、ね、通勤時間ねそんなにかかりませんから。
そうですね、はい、どうこう子育てにもねきっといろいろと子育てしやすいような街づくりも目指していらっしゃるでしょうし、ね、
そ
うですね、
そこも伸ばしていきたいですね。私も3人子供おりますので、
はい、いやもう市長から率先して、
そうですね、市長まだ若くていらっしゃいますよね。
7月13日で40歳になってしまいました。
あ、まだ40歳でいらっしゃる、ね、ついこの間お誕生日でね、おめでとうございます。
ありがとうございます。
はい、
あとまあそういうふるさとっていう対策でいうと例の納税、ふるさと納税、加工市はどんなことをされてますか。
これ実は今頑張ってるところでしてね、
はい、
6月15日ちょうど一月ほど前から、はい、お返しのその返礼品をね、うん、大幅に拡充したんです、
はい、
でそれ以前はねちょっとこう粗品としてね靴下を1枚つけてただけだったんで、うん、ちょっと前年度は1年間で30数万円しかご寄付なかったんですけども、はい、この6月15日からそれこそ加古川和牛を主力として靴下を含めてもうカタログを作ってですね、PR しましたところもう1ヶ月で、うん、500件以上金額にして750万円ほどはご寄付が集まってますので、まあすごいですね。で国の方もその枠拡大してくれたりしているところですから、まあ、しっかりこれは PR していきたいと思いますね。でこれはねその納税をたくさんいただこうという考え方というよりは、むしろこの仕組みを通じて地域のその特産品とかをね、こう PR してブランド化、ブランディングしていくということに、むしろこう意識を置いてるんです。
加古川の牛肉あるよ。
そう、
靴下も入ってます。
靴下も入ってます。カコットン靴下もあります。
カコットンね、
超高級靴下です。
いや靴下もやっぱりね、いいのは履き心地違いますよ。
あんまりいいの履いたこと
ない。もうぜひ加古川の靴下を。
いやもうそうおっしゃってないから、ちょっとね靴下こういう不明な人にこう持ってきていただかないといけませんね。
あと の加古川マラソンに、ね、出たいっていう人にもこのふるさと納税がおすすめだと、
はい、あそうなんですよ、毎年ねこれものすごい、うん、参加の申し込みがあるマラソン大会でしてね、で一応その加古川マラソンの参加権という権利を、うん、8月1日から、まあ、65周年にちなんで65名という枠ですけどね、はい、その参加権をふるさと納税の返礼品として、獲得していただけるようにしています。
加古川マラソン出たという方は無料で参加できる権利が8月1日からの納税分から、はいはい、65人
そうですね、
先着でということですね。
まあ、これは寄付の申し込みは加古川市のホームページからぜひ、ね、一度アクセスをしてふるさと納税というところをご覧になってください、
は
い、
これね面白くてですね、はい、うん、まあ、加古川和牛は、まあ、予想通りたくさんこう選ばれてきてるんですけどね、蜂蜜っていうのがありましてね、そのカタログに乗られたい事業者さん募集したら蜂蜜作ってる方が、うん、まあ、申し込んできてくださってカタログに載ってるんですけどね、やっぱ女性が選んでらっしゃるんじゃないかと思いますけどね、蜂蜜がね、はい、肉に次ぐ人気になりまして、もう1週間ぐらいでね、もうその在庫が危なくなったみたいで、一旦こう受け付けて停止状態になったりして、まあ、一生懸命また集めてくださってると思いますけど、
健康にもいいイメージがありますから ね、は
い、
ね、
そうやってねまた新しい産業というか、うん、ブランドができていくのかもしれないなと思
って、ね、はい、じゃあふるさと納税ね、加古川市のホームページをまずは見てみてください、うん、直接もちろん市役所に足を運びいただいても郵送で送っていただいても大丈夫です。
はい、はい、お願いいたします。
まあ、それから先ほどもちょっと子育て環境云々という話もありましたけれども、はい、やはりそういう住みやすさという住民のための施策というのもいろいろと講じてらっしゃると思うんですが、
そうですね、まあ、今年度4月から新しく始まったところでいきますと、子どもの医療費 の、 まあ、無料化まではしてないんですけどね、はい、無料にするとまた賛否あるなと思ってますので、うん、まあ、月1回目2回目までは400円で3回以上通わなきゃいけない方は無料になるというふうな、まあ、神戸市さんと似たような仕組みなんですけども、うん、まあ、大部分の方に負担軽減になるのかなと思って、まあ、そういう施策をしたり、あとはそのやっぱり、まあ、神戸や姫路から少しこう離れてますけども、そのスポーツや健康づくりにこう親しみやすい空間とかですね、そういうものをもう少しさらにこう増やしていきたいなという思いはありましてね、まあ、子育てしやすい、まあ、空間環境にしていきたいと思っています。
健康でいうとね、運動では2デーマーチもありますもんね、は
い、
ね、
これもずっと続いてますもんね。
関木先生なんか一生懸命やってられたんじゃない
です
か、
はい
ね、
はい、
教育委員長してられた、
そうですね、関木健一さんですね、はい、
もう加古川2デーマーチも何年になりますかね。
22年ですかね、
はい、平成2年にスタートですか。
ピーク時からするとですね、うん、人数もこうだいぶこう変わってはきてるんですけどね、ですけど、まあ、全国的にそういう機会も増えたっていうのもあるのかなとは思ってまして、ただ2日間で去年もね片方雨だったんですけどね、はい、それでも合計8000人以上の方が歩いてくださいましたから、で加古川市だけじゃなくて、こう隣の稲美町さんとかね、萩間町さんの仲間もこう回れるようにしてやったりして、はい、でもう道々でね、もう地元の方がね、はい、もう豚汁出してくださったりね、
食べてよ飲んでよ、
いろいろやってくださるんですよ。もうそれがまた良さでしてね、
あれ食べ物で言ったら、あれカツ飯も、
そうです、
はい、ビフカツのね
ソウルフードと言われてますね、うちの小学生の子供もね、カツ飯が出てきて美味しいんや美味しいんやって言ったりしますけどね、やっぱり地元の方がねものすごく頑張ってくださって、はい、たくさんの喫茶店でね、同じカツ飯っていう上、はい、りをね、立て回ってくださってたりとか、はい、で 味はね、ソースも様々なんですけど、
う
ん、
そうですね、
デミグラスソースですけど、それでもね、いろんな味が。
だから市としてはここが一番美味しいですとなかなか言いにくいとかあるんですけど、立場上ね。ですけど、
まあ、ほんまは美味しいとかありますの、ここは一番美味しいみたいな。
ここにありますね。
ここに、それぞれにお気に入りが。
お客さんでやっぱりあると思いますね。
あります、あります。
個人的にはね。
あるんです、あるんです。
市長の立場ではね、それをおっしゃりかねると思いますけど。
基本はやっぱりその、加古川和牛と、というのもあって、はい、その牛カツなんですけど、はい、やっぱりもう豚のもあればね、いろいろ白いソースのやつまで出てきたりしてましてね、 いろんなのがありますけどね。
これね、なんか外にもっとこう広がらないのが不思議だなと思うぐらい美味しくって、その広がらないのが残念やと思ってたんですけど、うん、反対に考えると加古川に行けば食べられるとか、加古川行かないとっていう意味ではお客さんを呼ぶ、ね、いい材料だなと思って、お客さんっていう言い方もあれですけど、あの観光で加古川に訪れる方をね増やすという意味では、うん、逆に加古川のかつめしはあんまり広がらない方がいいのかなと思って。
加古川駅でも駅そば食べられます。
あ、そうそうですね、はい、駅の構内にね、う
ん、はい、構内からも外からも、
あ、外からも
そこ両方行ける
ようになりますね。はい、はいはい、改札 JR 出たとこ美味しいパン屋さんもあります
しね。食べるもんば
っかり、メイクラウンドってなんかね、
ですね。あと、あの加古川といえばやっぱり、あの播磨の法隆寺、
はい、ね、白林寺ですね、
はい、東田さん、そう、鶴の林のお寺と書く白林寺、うん、いいですよね、
は
い、
ここもまあまあ言うたら観光としては外せないスポットですよね。
あんまりね、それ発信はまだね、
もう今播磨の法隆寺とまさにねご紹介くださったんですけどね、うん、もう聖徳太子ゆかりの、はい、お寺ということですね。で、国宝太子堂も中に宝物館というのもできて、はい、まあ、入館料もいりますけども、うん、平安鎌倉室町のいろんな絵画とかね、うん、建造物からたくさんありますから、もうそういうの好きな方にはもうたまらない場所
なはず。はもっと PR されてもええ、
そうですね、
お寺だと思うんですね。
そうですね、
あと鐘に特徴があるって聞きましたね。
だいたいあの辺り一帯にね、はい、ああいう朝鮮半島から渡ってきた釣り鐘がね、すごい独特の音がしますね。
なんか音色がね、そうなんですって、うん、もう鐘に一番適してるって言われてる音色をきちんと保ってるというのでね。
とかね、あんまりね知られてないんですけどね、私防災観光みたいな築山へのありますよ、
はい、
ね、国金のとか、
はいはい、
加古川が洪水を起こすときに逃げるって言ってね、うん、人工のピラミッドみたいな山が作ってあるんです、はい、あれなんかもっと全国的に発信してもええと思いますけどね、
一つのいい参考としてね、
うん、その横の国金で欄間の彫刻なん
です。そうなんですよ、縦具がある、
縦具ですね、
うん、はい、最初におっしゃっていただきました川がね交通の要衝にこうなってて、いかだなんかで、まあ、材木なんかも運ばれてきてたと言われてましてね、でそこでそういう縦具の産業も出てきたんです、ね、で今欄間っておっしゃっていただいたんですけどね、姫路城にも使われてるところはあるはずでして、
ね、うん、欄間なんかね、今欄間をバッと入れるいう家、そないよけたって
なかなか、
もうちょっとこうなんかコンパクトにして彫刻の技術でね、
そうなんです、
特産品ができたらいいと思う
ね。何でもねこう機械でもできる時代にはなってるのも事実なんですけどね、うん、やっぱりそういうね手工芸としてのね、国金建具ももう一回こうなんていうか注目してもらいたいなと思ってましてね、ですから、まあ、市民の方でもね、国金建具自体を新しく越してこられた方、知らない方もたくさんいらっしゃる状況だと思ってまして、まあ、そういう意味ではこういう地方地域創生の流れの中でね、もう一回こう認知してもらって、あ、じゃあうちでちょっと使ってみようかみたいなね、やっぱり出てほしいんですよ。
ものすごく価値があると思います、
はい、まあ、そうしてみるとまだまだこういろいろ加古川市って、あ、これも加古川、これも加古川って、
ね、
いろいろ出てきますね、
はい、そういうポテンシャルは間違いなくあると思ってますのでね、しっかり PR していきたいですね。
そうですか、
はい、本当谷さんもね、このラジオ関西で言うと、
そうそうそう、谷五郎さんが、
そうなんですよ、
観光大使、
今度ね観光大使に正式に、はい、ご就任いただこうと思いましてね、
はい、
そういうなんていうかお渡しするタイミングが予定してるんです。はい、そうです、そうです、はい、
南海さんがそう、
そうです、極道南海さんもそうですしね、あと隅田博子弁護士さんとかね、であと将棋がね、棋士の町っていうのを前市長の代から標榜させていただいてましてね、
将棋、
加古川市出身ないし在住の、それこそ九段九段の先生方とかもたくさんいらっしゃって、はい、それ珍しいことなので、
あ、作家の玉岡さんも、
そう、玉岡薫さんもね、
はい、玉岡薫さんもね、あの辺りのね、播磨地域のため池なんかのね、
はい、
い
ろ真珠の養殖、
はい、そうです、そうです、一生懸命、県なんかというのも一緒になってね、はい、やってくださってますね。
ね、あとはね、加古川市内の中学校の生徒さんがスポーツなどで全国大会に行く割合がすごく多い、
陸上とか強い
アスリートが多いですね、はい、
そうなんですよ、だから加古川出身でっていう将来のね、もう大選手が出てくる可能性が大いにある、うん、
東京オリンピック目指して ね頑張ってもらわないとと思いますけど、
はい、高砂の ラジオネームカニヘイさんから、はい、岡田市長が出演と聞きました。ある病院の患者会で初めてお会いできました、
はい、
私は男性は嫌いですが市長さんは別です。
その方は男性でいらっしゃる。
男性です。カニヘイさん、少しい体に注意していただきたいです。失礼します。
ありがとうございます。
メッセージも頂戴してました。
応援メッセージでした。
ありがとうございます。
でもやっぱりいろんなこうトップとして、姿勢をこう運営していくということではいろいろとやっぱり気遣いも終わりでしょうね。
そうですね、気遣いという意味ではよく笑い話にしてるんですけどね、うん、はい、市役所内でも管理職全員私より年上でしてね。
あ、
それで副市長2名のうちの1名が総務省から若手が来ていただいて、
は
い、その人だけが私より若いんですけど、
う
ん、はい、まあ、でも気遣ってたらね、組織として成り立ちませんから、うん、まあ、そこはもうしっかりと、うん、信頼関係作ってやっていこうとしてますけどね。
まあ、そういう若いバリバリやりそうな市長さんだったらば、うん、なおのことね、こうフレッシュな、もう新しいことをどんどんどんどんこう、うん、
そうですね、
感覚で進めていっていただければなと。
そうですね、まあ、どこの自治体もね、今必死なところですけどね、うん、まあ、あんまりこう気をてらったことはせずに、うん、もうやらなきゃいけないこととか、うん、まあ、他の地域と自分の地域のその地理的なその住み分け役割分担も考えて、うん、まあ、伸ばすべきところを伸ばしていくというふうにしていきたいなと思ってますけどね、
うん、そうですか、はい、ぜひご協力ください、はい、今朝どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
加古川市長の岡田康弘さんでした。